皆様、こんにちは。だいぶ時間が空いてしまったんですけれども、前回の収録から。まあ、何があったかっていうとですね、収録して、で、風邪かなんかにやられたと。ウイルスって言ってたんで、多分まあ、ウイルス性の風邪なんでしょうね。で、回復したと。で、いろいろあったと。いろいろってのは、ラズパイとかキーボードとかそんな感じのことで、あとはそうそう、いろいろの中にワードエンベディングの発表を社内でしたとか、まあそんなこともあったんですけども、それはあんまり大したネタとしては重要で、ネタとしてはあまり重要じゃないですよねということがあったと。で、気がついたら、あれ2ヶ月ぐらい経ってるって感じになったんですよね。2ヶ月以上、多分前回の、収録と公開から経ってると思うんですけども、ここらでですね、何かその生存確認的なことをやっておかないと、自分自身もずっとその忘れてしまうと。そもそも自分がポッドキャストをやったっていう事実も忘れてしまうし、モチベーションもどんどん下がってしまうので、まあこの辺で一つ何かやっとこうかなって感じで。はい、ブラウザーじゃなくて、Vim の画面を広げてみましたという感じですね。ですね、何か特別技術的な話をしたいって感じじゃなくて、あるとすれば、ワードエンベディング、多分、その、SVD も含めて、Singular Value Decomposition も含めて、多分ある程度は理解できたはずなんだけど、でもなんかまだちょっと腹に落ちたような感じしない。で、もうこれはインプリメンテーションのコードを読むかも、自分でコード書くか。でもおそらくワードエンベディング的なものであれば、例えば Python コードみたいなのは多分どっかに、まあどこにでも転がってるでしょうし、それをまあ普通に写経するだけでも多分分かった気持ちにはもっとなれるだろうと思ってやってみたんですけども、やり始めたところで、風邪かなんかにやられてしまったっていう、しょうもないオチがついてきたって感じですね。で、やんなきゃなとか思ってるうちに他のことがいろいろ出てきたと。で、まあ、この他のことっていうのについて話したいんですけども、まずはですね、ラズバイいいっすね。最初、ナスでやってたんですけども、ナスは結構、簡単にできることは分かった。で、じゃあ、次のステップ行ってみようってことで、じゃあ次は、まあ、NAS 専用の OS っていうんですかね。NAS を構築するために作られた OS っていう、確かファイルサーバーだったかな。なんかそういうオープンファイルファルトだったかな。そういう感じの名前の OS を最初使ったんですけども、じゃあジェント行くかって感じで、おもむろにジェント入れる気になったんですよね。そもそも、もともと使ったその OS は apt-get も、apt-get も、apt-get はできるのか。apt-get できるけど、apt-get をアップデートした後に apt-get インストールすることはできないみたいな。ようわからんと。で、なぜか、一部リンクが死んでてとかっていう感じだったのかな、確か。まあ多分そういう使い終われ方は想定されてないんでしょうねと思ったんですよね。そもそもなんでそんなことをしようとしたかってもう覚えてないんですけども、なぜそもそもアフトゲットを使いたかったのか。 Python でなんかやりたかったんだよね、確かね。はい。で、入れようとしたけどダメで、じゃあ一から構築もう一回ちょっとしてみようかって思ったんですよ。と言ってもやることってのは比較的簡単で、単にマイクロ SD を抜いて新しいやつを入れて、もしくはその、すでに事前に何らかの形でデータをコピーした新しいマイクロ SD を挿すだけ。で、あとは所定の最低限の設定をして、ネットワーク上から見れるようにしておいて、あとは SSH かけて全てできるっていう、まあ、かなりお手軽な感じで、環境の入れ替えができてしまえるんですよね。 で、まあ、今のところいいやつを買ったはず。ラズパイ4のモデル B で、さらにメモリも4ギガ積んでるやつ買ったはずなんで、64ビット使えんじゃんと。使えんじゃんというか、まあ、使った方がいいでしょう。せっかくだし。ってことで、ジェントの64ビットをラズパイで 動かそうとしたわけですよね。ところが、ジェントってジェン2なのかジェン2なのか。で、ジェントリナックス、ジェントリナックスって、このいろいろドキュメンテーションが書かれていてですね。で、How to みたいな、チュートリアル的なものがいろいろあるんですけども、それをちょろっと読んでみると、どうも64ビットのジェン2ライナックス環境を構築するためには、そもそも構築する前の段階でまた別のジェン2の環境が必要という、よくわかんない、こんなもんなの？でも確かにこんなもんだったかも、みたいな、ことが書かれていてですね、どうしようと思ってきた、いたときに、佐々木さんっていう方が、もちろんその知ってる方じゃないんですけども、個人的に、っていう方が、公開、GitHub で公開されてる、ラズパイ4用なのか、ラズパイ用のジェンっていうのを46ビットイメージっていうのがあってですね。で、あ、これいいじゃん。何も考えずにまず入れてみよう。で、入れて動かなかったりしたらまた考えればいいし、入れて動いて、まあなんかこなれてきたなと思ったらまた一から自分で環境を構築し直せばいいし、とかっていうのを考えたんですよね。で、まあ入れてみましたと。びっくりするぐらい簡単に動いた。びっくりしました。大抵 GUI が動いて、マウスが動いて、ところに持っていくまでに、学生の頃やったジェントゥは、何だったっけな、確かステージ3でやっても結構時間かかったような、そのガリガリコンパイルして、これが、なんだろう、エマージワールドをするのに、めちゃくちゃ時間かかって、じゃあもう今日は帰るかみたいな。で、次の日に、研究室戻ってくると予約をできてるみたいな感じだったんですけども、もう一瞬でしたね。SD カードに書き込むのに、ベリファイも含めて20分もかかってない多分。で、あとは挿すだけ。もうそれだけで普通にマウスも動いて、GUI 環境も動いて、っていうような感じの、環境が手に入れられてしまったのは、ちょっとビビりました。まあ GUI いらないって言えば多分いらないんですけども、じゃあ CUI 環境のもう一つあるライトっていう、ISO のイメージもあったんですけども、そっちにすればよかったのかなとも一瞬思ったんですけども、まあ SD カードそのものは 32GB あるし、余裕でどっちも入るしいいでしょうと思ったんですよね。で、どうしたんだっけな、確かディープワールドのエマージアップデートみたいな、エマージアップデートディープワールドみたいなことをやると、それはね、さすがに時間かかったはずです。12時間ぐらいはかかったかもしれない。24時間はかかんなかったはず。まあ、特にそこまで CPU のアクセレレーションとかもやってないですけども、オーバークロッカーとかやってないですけども、まあ、それぐらいかかったと。で、300いくつだったかな、確か。ポーテージがあったんですよね。まあ、よう分からんかったのは、なぜかサンダーバードにすごく時間かかってて、ああ、いらないな、サンダーバード。と いうことで、ワールドアップデートが終わった後に、サンダーバードは無事、お役目ごめん、アンマージみたいな感じのことをしたんですけども、今となってはいい思い出ですね。そうっすね、X11 も入ってるやつなんですけども、どうでしょうね。X11 で、例えばネットワーク越しに使いたいアプリケーションとか、MacOS 環境からだと、あんま思いつかない。全く思いつかないわけじゃないけども、多分それをネットワーク越しにやるのは、あんまり意味を感じないというんですかね。そういう使い方。 ぐらいしか思いつかないんですよね。なので、まあどうしたもんかな。もう別に X11 なくてもいいじゃんみたいなことを考えながら、もうそこまで言うんだったら最初から自分で構築すればいいじゃんとか思ったりするんですけども、まあそれは時間との兼ね合いですね。っていう感じです。ですね。そうね。まあ結構楽しいんですけどね。なんか学生に戻った気分っていうんですか。でもやってることは普通にコピーするだけだし、その後、山内とかやっても、特にその、ヤバめのっていうんですかね、鬼門となるようなパッケージ、ポーテージ入れなければ、その後のエマージアップデートとかでも多分あんまこけることはないし、まあ普通にこけなかったし、こんなもんなのかしら今時って。でも今時は多分 Ubuntu なんでしょうね。多分。だとしたらもっと楽じゃん。ああ、こんなもんだったのか。でも多分私が学生の頃もその当時のおっさんは同じようなことを言ってたような記憶があるんですよね。あれ何？こんなに簡単に Linux のデスクトップ環境ってこんな感じに構築できたの？みたいなことを読んだか聞いたか、読んだんだかな、した記憶があるので、まあ、時の流れってことなのかもしれないですね。どちらにしても、イメージを公開してくださってる佐々木さんには、感謝です。はい。まあ、多分 聞いてないと思うけど。あとはね、ラズパイ、いいっすね。何がいいかって、響きなのはわかるんだけど、でも低電力で常時稼働させることにあんまり抵抗、というか全然抵抗を感じないですよね。なぜかというと消費電力そんなかかんないし。あとはまあ、私の場合はまだ静かっていうのも、最初ファン付きだったんですよ。ところがそのファンっていうのはめちゃくちゃうるさくて、これはどうしよう、使い物になんないな、さすがにちょっと、家族、まあ、自分がいるようなとこでも置くのはちょっとこれはつらいわってぐらいファンの音がうるさかったんですよね。なんですけども、よくよくちょっと見てみると、調べてみると、金属カバーになるようなそのファンレスの これって何て言うんだっけ、放熱金属みたいなものが、そもそもそれがカバーになっているようなものが売られてまして、あ、これで普通に稼働させられるんだったら、基本的に音を出すようなモーター部分がなくなるので静かでいいでしょうと。で、まあそういうのがなくなるってことは基本的に、壊れる可能性とかっていうのも減るはずなので、ますますいいと思って、あとはまあ熱暴走しなければっていう前提ですけれども、と思って買ってみたら、まあそんなに悪くなかった。もちろん本体は金属なんで重くなるんですけども、そのもうサブスタンシャルなんていうんだろう、本格的に重くなるんですけども、でもまあ据え置きを考えてるので最初から悪くない。いや据え置きとか言ったけども、基本的に手のひらに本当そのカバー付きでもこの拳の中に握り込むぐらいの大きさになるんで、これを普通にどこかに行くときに持ち歩くっていうのは、まあ画面とかないけど、画面があるっていうことを分かってる環境に飛び込むのであればいいかもしれないなと思ったりしてました。してました。その後、思っていたよりも、あ、これちょっとダメかもしれないと思ったのはどっかっていうと、マイクロ SD との IO のスピードがそんなによろしくない。特に書き込み部分が、なんかちょっとムラがあるっていうんですかね。その、どっかにキャッシュっていうかバッファー貯めて書いてると思うんですけども、どれぐらいびっくりするかっていうと、USB3 で接続された外部ハードディスクへの書き込みの方が圧倒的に、ローカルって言ったら変ですね。その、ボードに直付けされてるはずであろう、マイクロ SD よりも早い。何それみたいな そんなのあり？なんかその、マウントした方がルートのファイルシステムよりも早いって、何そんなのありなの？みたいなことを思ったんですけども、 まあ観測されたのはそんな感じだったと。何が言いたいかっていうと、まあ、そんななんかヘビーな IO のスピードが求められてないようなものだったらいいのかもしれませんけども、なんかもしかしたらちょっとその、なんだろうね、不安を感じるかもしれないとはちょっと思ったっすね。あとはまあ一瞬だけ、もう、これが実用に耐えるのであれば、普通にラップトップをなくしてしまって、クライアントマシンをラズパイにしてしまうのもありかなと一瞬だけ思ったんですよね。そんなに電力食わないし、どうせ。常時稼働できるし、まあ見た目もそんなに隠れるような感じにはなるって言っちゃ多分工夫すればなるし、ケーブルの配線とか。と思ったんですけども、まあちょっとヘビーにそのマイクロ SD とのアクセスが発生してしまうと、いつかそれが焼けてしまうんじゃないかってもちょっと怖いってのはあるっすね。私の理解ですと、マイクロ SD って SSD と同じような感じで、その読み込む分にはいいんだけども、書き込み回数に制限がある。それもムラも含めてある SSD と比べて。で、まあ、はっきり言って安いメディアなんで、それはしょうがないと。じゃあ、どうするかっていうと、じゃあ複数枚持って対応するの？っていうのが、多分一番わかりやすい回答だと思うんですけども、それってすごく煩雑になりそうな気がするんですよね。結構そのマイクロ SD って小さいし、例えば何でしょうね。マイクロ SD にバージョンナンバー書いて、これはじゃあ、001みたいな。じゃあ次、002みたいな感じで、そういうのを16枚ぐらい持って、で、いや、なんかちょっと、それはないよね。って感じですね。はい。なので、前に今の MacBook Pro の、その Apple Care Protection 保証が切れたらどうしようみたいなことを言ったかもしれませんけども、いまだに次の選択肢は分かってない。もしかしたら、今じゃなくて、ちょっと前に出た MacBook Air はありなのかもしれないけども、今実機を触れるところがないんですよね。なので分かんないと。で、まあ、なんでその実機を触れないかっていうと、現状ドイツは基本的にロックダウンされてるからなんですよ。ロックダウンってどういうことかっていうと、スーパー、薬局、あとどこだったかな。スーパーと薬局かな、基本的に。それ以外の場所は基本的に閉まる。びっくりするほどに公園も閉まる。公園はパブリックというか、その普通に開放されてるところでも、その赤いレッドテープが貼られたりとかするらしいんで、してるらしいんですけども、それぐらい徹底されてるっていうのが、今のところのドイツ。もちろん保育園も閉まるし、幼稚園も閉まるし、学校も閉まる。で、これが5週間閉まる、今のところ。今のところっていうのは、私多分これ延長されるんじゃないのと思ってるから、今のところって言ってるんですけども。まあ、そんな感じなんですよ。なので、いわゆるそのスーパーではないお店、例えば、なんですかね、子供服売ってるお店、もう子供服じゃん、普通の服売ってるお店、H&M とかも閉まってるし、なんだろう、貴金属も多分、でも間違い、まあ、ほぼ間違いなく閉まってるし、もちろんレストランも閉まってるし、カフェも閉まってるし、何でしょうね、他には。まあ、メガネ屋さんとかも閉まってる。ってことなんですよね。当然、電化製品の売ってるお店も閉まってる。ので、で、アップルストアももちろん閉まってる。アップルストアも中国で全部閉まってるってことが分かってるので、実機を触ることができない。まあ、ね、開いたところで、 見に行けたらなと思うんですけども、まあいつ開くか分からんしね。あんまりその短距離走のような、心持ちっていうんでしょうか、そのマインドセットで今のこの状態は考えない方が多分いいんでしょうね。マラソン的な考えで、そのうちいつか分かんないけど、いつかはアップルストーンまた開くだろうし、その時に行けばいいと。いつか分かんないけども、まあそんなに近い将来のことはないとは思うので、あんまりそのことは考えないように今はしておこうっていうとこかもしれません。そもそもあんまり深く考えてもね、ロックダウンが解除されるわけじゃないし、考えたところで。ってのは思います。で、まあ、やることに多分意味もあるんでしょうし、って感じですかね。あとはまあ、怖いって言っちゃちょっと怖いっす。家族もいるし、今のところ、ひどい状態になるのは、年が上の方の人っていう傾向が見られるっていうふうには読んだり聞いたりするんですけども、でもまあ、普通に20代でも、やられちゃった人いるし、それ以前にもし陽性反応出てしまったら、じゃあ隔離されるのとか自宅でやるとしても、みんなが陽性反応できるな、出るならともかく、一部の人、家庭の中で一人の人しか陽性反応出てないってなると、かなりストレスになると思うんですよね。その人にとってもストレスだし、他の家族の人にとってもストレスだし、もう、かといってじゃあ、もうじゃあ移っちゃえばいいじゃんというふうに、そういうふうに諦めるのも、どうかなと思うし。なので、命の危険とかっていうものももちろんあるんですけども、それ以前に家庭内で生活するにあたってもだいぶこれは何かあったら大変、大変ストレスがかかるはず。なので、そうね、あんまり何も起こらない方がいいんですけども、まあ実際問題、起こってるらしいしって感じですね。そうなんですよ。なので、現状、小学校閉まった、学校閉まった、大学も多分閉まってるし、オンラインでの授業とか講義になってる。で、外で歩くのも3人以上はダメ。3人以上連れ添って出歩いてはダメ。で、歩いたら罰金の対象になると。ドイツの場合は、いくつかレベルがあるらしいんですけども、最大で本当になんかすごいひどいことやってる人に対しては、日本円で300万ぐらいの罰金が科されるそうなんですよね。確か、2万5000ユーロだったかな。こっちだと。マックスが。まあ、さすがに3人歩いただけでそこまでいかないと思いますけども、身に余るようなことをしてるっていうふうなことをやってれば、多分まあ、それぐらいの、心構えは、ローエンフォースメントなんだろう。まあ、警察とか、それからオーデルムサムトにはあるってことなんでしょうね。いや、実際それ認められてるということなんでしょう。なのでまあ、あんまり外で歩かない方がいいなっていうインセンティブにはなるんですよね。とはいえ、じゃ全く外で歩かなくていいのかっていうと、そんなことはなくて、例えば日々の買い物とかしなければいけないし、そうなんですよね。まあ、日々の買い物ですね。食材とか主に。食材を売ってるようなスーパーは大抵まだ空いてるんですけども、みんながみんな空いてるわけじゃなくて、例えばアジア食材店とかの一部はもう閉まったりするんですよね。で、まあ、これが結構、ここまで来るかっていう、地味にちょっと来るってのはありますね。そのスーパーが一軒閉まったからといって、そこまで生活に支障はないんですけども、まあ、この余波を感じるっていうんですかね、には、結構十分ですね。 ことは、まあ、保育園が閉まったので、5週間子供と一緒に、平日も日中ずっと一緒にいるっていうのは、これもまあ、結構チャレンジなんですよね。まず一つには、仕事には集中できない。少なくとも、子供が保育園とか幼稚園に行ってた時と比べて、たとえ同じ部屋にいなかったとしても集中はできない。前ほど集中は無理です。あとはその、集中とちょっと関係してるのかもしれないですけども、休むのが辛くなる。休みづらくなるっていうのがある気がするんですよね。その在宅やってる時だと、結構そのもう在宅やって何年もなるんで、慣れたもんで、その自分の中でここまでやったら、まあちょっと休もうとかっていうのが、なんとなくもう見えてるんですよね。場合によってはもうその日仕事始まる前の段階で、じゃあ今日の目標大体この辺までとか、まあなんかインタラクションとか、いわゆる割り込みの作業とかあったら別になるんですけども、大体仕事始める前の段階で、今日はこんなことをしようとか、大体じゃあ、お昼頃までにこの辺までやっていけるはずだから、その辺で休憩入れて、で、まあ午後の何時ぐらいにまたちょっと休憩入れてとかっていうようなことを、大抵、まあみんながみんなそうじゃないけども、いつもいつもそういうわけじゃないんですけども、計画を立てるのね、そんなに苦労しない。そこまで書いてるわけじゃなくて、イメージなんですけども。だけど、いやー、子供がいるとね、まあ、そういうわけにはいかないですよ。たとえ計画みたいなものを自分の頭の中で構築して仕事に臨んだとしても、その計画通りに行くことってのは、まあ、あんまりないわけですよね。例えば私の妻が子供を見てくれていたとしても、だって妻だって疲れるし、じゃあそういう時は私が見ているべきだと思うし、見ていなきゃいけないし、ってことは、その時間帯は仕事できなくて、でもそれはいつ起こるか分かんないわけですよね。とか、あとまあ、泣き声がしたら、とりあえず、ミーティング中でもまあ、行くかな。なんだろうって言って、すいません、ちょっと出ますとか言って、で、ミーティングとかしてる時でも、一旦自分をミュートにしておいて、何があったのって他の部屋に行くとか。で、まあ、同僚も、基本的にそのみんなリモートワークになってるんで、今は。自宅から仕事してるので、で、もちろんその中には私と同じように子供がいるような家庭の同僚っていうのもいるので、その辺はみんなその理解を示してくれて、イージーなんですけども、それでもその自分の、出来高っていうのかな、その自分の一日終わった後のこのプロダクトっていうんですかね、その 成果物っていうんですかね、を見ると、まあ、前100だったら今100は無理でしょうっていう感じです。はい。この辺はね、もうしょうがないと思って諦めてます。短期間であれば、100のまま頑張るってことできるんですよ、きっと。でもね、それはね、どっかで必ず無理してるってことなんですよね。それが例えば睡眠時間だったりとか、ちょっとその、精神的なこの張り詰めた緊張感だったりとか、わかんないですけども、どこかで無理をするってことは、その長時間、長期間続けることができない持続可能性がないってことなんで、それがさっきのマラソンとちょっとから変わってくる話だと思うんですけども、そんな状態で100%維持したままマラソンするっていうのはまあ無理なわけですよ。なので、最初からもう、100%は無理なんで、まあ、仮にその私が休まずに、すなわち休暇とか取らずに、自分の会社のパソコンの前に座って仕事をしていたとしても、どんなもんすかね。あんまりクオンティファイできないよね。まあ、ざっくり、 ざっくり言って80、90くらいの出来高だったらまあ御の字。もっと現実的には70とか75とか、まあ日によっては60とかぐらいでもあんま不思議じゃない。でもまあそれはしょうがなくって、それで問題あるっていうんだったらまあ頑張るけれども、あんまりそれはいい結果もたらさないんじゃないですかねみたいなことは上司と話をしたりしてるんですよね。でまあそこら辺はもう結構理解のある上司なんで、ああこの辺すごく恵まれてるなとは思いますね。普通に在宅勤務やっていたので、その在宅っていうところでは何の変化もないんですけども、あとはまあおそらくそこまでその帯域を占有しなければできない仕事っていうわけでもないと思うので、他の周りの人たちがそのこぞって在宅勤務を始めたとしても、多分そこまでそのスピード的に、ネットワークのスピード的には不具合はない、少なくとも今のところ出てないですよね。でもまあやっぱり子どもの兼ね合いもあるし、であとはやっぱりそのちょっとピリピリしちゃうところがある。それは何でかっていうと、やっぱりその注意して見ていくっていうのを意識づけておかないと何かあるかもしれないから。まあ結構これもね、子供の年によるかもしれないですよね。1歳ぐらいとかだとまあはいはい始めちゃったりして大変かもね。はいはい始めて歩き出す1歳。歩き出すだけならともかく、その辺のものを普通に口に入れちゃったりするので。で、まあ、多分子供だって親の姿見たいし、その自分の視界には入れておきたいだろうし。まあ出口はパッとは見えない。で、今のところドイツではですね、4月の19日まで、このロックダウンっていうんですかね、小学校や、ここで言うとキータっていうんですけども、幼稚園の閉校、休校とか休園っていうのは、やるってことは決まってるんですけども、その現状でじゃあ4月20日から皆さん元通りになりますよっていうのは、まあ私の知る限り言ってないんですよね、ドイツ政府っていうのは。ってことはもしかしたらっていうか、多分4月20日以降も引き続き閉めたままですってなるかもしれない。ちょっとね、それはそういうアナウンスが来た時には、じゃあ家族としてどうしましょうかっていうのを考えなきゃいけないと思いますね。私が今以上に、休暇を取って、年休か、年次休暇を取って、で、まあ、子供を見るようにするのかとか。多分、仕事するよりもこっちの方が大変。精神的にも、肉体的にも、体力的にも、子供見てる方が、結構来るものあるっすね。まあ、なんでですかね。想像するに、このコミュニケーションをするときに言葉を発さなければいけない。で、言葉を出すって、あまり考えずに何も出すと、結構体力を消耗する。その喉の声帯を震わせるのにも、まあ筋肉は使わないけども、まあ筋肉のものを周りは使うし、それを何時間もやってると喉も枯れてくるしっていうのあるので、まあ慣れとかテクニックの問題なのかもしれないですけども、その確かにテクニックってあるんですよね。そのいかにしてこの喉を疲れさせずに話をすることができるかっていうような。でもね、子供前にして そんなテクニックとか考えてる余裕あんまないっすよ。で、まあ結構その、キラーパス的なことを聞いてきたりもするし、ちょっとね、いろいろ考えて何だろうっていうような、その、ことを考えながら受け答えをしながら、喉のことも自分の喉も気遣うとかっていうのは、少なくとも今の私はまだ無理で、じゃあ何が起こるかっていうと、まあ普通にその子供とのやりとりを平日か週末に関わらず、そうですね、2、3時間もインテンシブにやれば、まあぐったりですわ。ぐったりときます。で、ちょっと休ませてほしいっていう気持ちにも、なるのが多分私は普通だと思います。まあ、ね、4月19日20日ね、イースターの終わりね。イースター休暇か。イースター休暇の終わり。どうなんですかね。それで、本当に、また再度学校が開くのかどうか。まあ、開かなかったとしても、感情的にはともかく、その頭の中では、まあ、仕方がないかなって思っていたりします。はい、そんな感じの、生存確認のエピソードでした。そうですね。何かその、こんなことがあったとか、っていうような、なんでしょうね。その定点観測的なこととか言えればいいんですけども、そうね。トイレットペーパーがない。ないんですよ。基本的に保育園が閉まった。子供の。だから子供が平日家にいることになる。これが多分一番大きな変化。で、多分2番目に大きな変化っていうのは、その今我が家を直撃してるのはトイレットペーパーが入手できない。ちょっとストックあるんだけども、周りのまだ空いてるスーパーに行ってもないんですよね。5軒ぐらい1日で、あまりやるべきじゃないですけども、まあスーパーを回ってみたんですけども、軒並み全部なくって。ほう。ほう。21世紀のこのご時世にそんなのってあんのね。と思いました。どう考えても、その供給側の方の能力は変わってないと思うので、多分、まあドイツ人もパニックを起こして、買い占め、なぜそれがトイレットペーパーわかんないけども、トイレットペーパーの買い占めに走ったということなのかしら。しかもこれって、ベルリンとかだと、そこまでひどくもないらしいんですよね。なぜか、私のいるデュッセルドルフや、ノートラインウェスファーレンっていうところは、今、トイレットペーパーが非常に品薄らしいっていうことは、ニュースサイトなどからも読めるんですよね。なぜでしょうね。まあ多分ね、この辺もあと1、2週間すれば、供給の方が、またさらに、卸の方から入荷して、で、みんな、将棋に帰るっていうんですかね。その、パニックモードから、少なくともトイレットペーパーに関しては出して、で、普通に帰るようになると、私は見てるんですけどね。はい。それが、今は、じっと待つ時って感じですかね。はい。じゃあ、以上です。また何か、定点観測的なことを言うのは、まあ、技術的なところ関係ないし、楽だし、そういうのを短めに言って、そのエピソードを、もう、エピソード 10個言ったら考えるけど、まだ5個だよね。まあ、どうなんでしょうね。こういう定点観測的な日々の生活を言ってもいいし、でもまあ、まあ、それ以外の技術的なこともできる範囲でやっていくのもいいかなと思ったりするんですけどね。まあ、ぼちぼちやっていきます。では、お疲れ様です。